2024年10月5日の朝でございます。おはようございます。森下亮です。
久保寛太郎です。
いや、聞きました？
聞きました。
この10月で、うん、はい、私たちがこれ組み込まれております、うん、ラジオボンバーの、うん、はい、方がですね、うん、なんと22周年ということでね、
はい、
本当におめでとうございますですよ。
そうですね、さっき控え室でね、何周年かの記念なんだよ何周年かの記念なんだけど、何周年だか分かんない。
3?4?4?2?2?3?4?
その綾さんの光景がすごい面白くて、それをお伝えしたいぐらいでしたね。
誰も分からない、誰もそれは把握できないっつって、
うん、あなたが把握し
ないと誰が把握
しない、記念なのよっつって、すごいね、
言いながらね、
素晴らしい。
でも本当にもうラジオ聞きとしてはですね、うん、ラジオが22年続くっていうのは、うん、本当に奇跡も奇跡なわけですよ。
だその時生まれた人が一回成人してね、はい、で一回またグレるみたいな時期ですよね、22なんてね。
一回グレて2回目のグレが来るんですか？
だいたい 22、3 で2回目のグレが来るんです。
22、3はもうグレないで。
いや、グレるでしょ。
15の夜ぐらいで置いといてほしいですけど。
なんか全能感が出てきた時にちょうど一回グレるん
で。大学卒業したぐらいにもう一回グレるんですか？そこで外さないでほしいですけど。
もうちょっとあと3年もしたら結婚とかね、うん、そういう段階に入ってきますね。
そうですか。
人生としてはね。
早くね、今の時代で、あ、そうですか。早いけど。
うん、
そうですか。人それぞれだと思いますけども。うん、我々はね、ラジオボンバー22周年で、我々はやらせてもらってますが、これ14年、うん、15年目ということですかね。
せーの。おめでとうございます。
自分たちで言うの？
いや、あやさんに向
けて、あやさんに向けて、うん、さっきおめでとうって言ったけど、まあ、うん、あやさんに向けて、うん、いや、すごい、ほんと
ね、
いや、僕らだって頑張ってね、これから7万喋りたい言ってますから、
ね、やっぱ、人生でそんな二十何年も続けられるものってすごいよね、
うんうんうん、あ、でも僕たち役者はもう25、6年、7年やってんじゃないですか。
まあそうだけど、うん、なんかもうね、うん、
なんかあなた先日まで素晴らしい野外や、ね、野球場でのお芝居やってきたところなんだから、うん、そんなゴニョゴニョしなくても全然いいじゃないですか、うん、誇らしくやってください、
はい、
はい、いいですか、
はい、
スタートしていいですか、
はい、
はい、じゃあ行ってみましょう。森下亮、
久保寛太郎の
シネマで見しゃべりたい7万のこと。いやいや、本当ね、22周年ってのはちょっとね、一口に言っても本当にすごいことだったと思いますけども、うん、でもですよね、まあ、あやさん別に特に記念動向とかね、そんなね、こだわらないから、うん、もう今週も何いつも通りというか、
うん、
いつも通りなんかね、今週のメッセージテーマが、うん、好きな和菓子、うん、もう、あ、いつも
通り
別に、ね、うん、22周年が
どうか何にもブレてない
っていうことでね、うん、やってますけどもね、うん、はい、好きな和菓子、
森田ちゃん、なんか好きな和菓子とか、
ね、そうです、好きな和菓子、僕はまあ桜餅とか、うん、
あー、なんかね、なんか、
何なんこれ普通じゃない、
なんか相変わらずなんか聞く答えがいちいちいちいちイライラする、
ね、どういうこと。桜餅割とスタンダードじゃない、
スタンダードっていうか、なんか分かる、透けてみるのよ、
何
なんか森下亮としてどの答えが一番森下亮らしいかっていうことを全部家で考えてる。
桜餅大メジャーやん。
例えば
同名詞
雑誌の GQ とかに質問されたときに、なんか全部自分のブランディングっていうか森下亮らしい答えを全部考えて
る。あなたにとって森下亮らしいって何？
例えばこの前も好きな果物何、
うんうん、
イチジクかな気持ち悪いって。いや、イチジクは素敵ですよ、イチジクは素敵ですけど、うん、
そこで答える、イチジクと答える俺が、
お前のそのなんかブランディングが、
ブランディングじゃない、
全然絶妙の誰もついてこないところをついてやろうみたいな。いやいや、
まだイチジクは分かる。イチジクはその大メジャーの、
うん、だからあれでしょ、うん、俺はユニクロは着ないぜみたいな感じでしょ、うん、
別に、うん、着ますよ、ユニクロだって着ますけど、うん、でも桜餅は
ユニクロ着るの？
大メジャー着ますよ。ヒートテックもう織り込んでますよ。もう寒くなったらね、ヒートテック
で。なんかそういう、なんか好きなそばはつってる、
うん、
力そばかなみたいな、なんかみんながついてこなくて、
うん、
絶妙のなんか森下味っていうか、
別に力そばも皆さん食べますから、
一時疲れるんだ、
だから
普通に。
それは別に俺の言ってる、
お前なんかどら焼きしか食わねえだろ、
どういうことなの、
どら焼きばっか食ってんじゃないか
どら焼きはむしろ食べてないかな、ごめんなさいね、あなたにとって桜餅がどういうポジションだからそう言ったのか分かんないけど、
なんか、
う
ん、はい、いちいち女子受けを狙ってるっていうか、
女子受け狙って
ない、なんか OL さんにモテようとしてる感じが、うん、お前六本木、
うん、六本木ついてるから、
出してる、
六本木感出してる ちに六本木のイメージもないし、
なん、うん、俺ぐらい森下歴が森下、
そうでしょ、
森下ビームを浴び続けてるとちょっとのあれでもうわっていう、なんかまた出たよっていう、なんかちょっとひねった、うんうん、ややひねりみたいな感じ。
桜餅大メジャーやけど
ね。ひねってるよ、
まあ、だからむしろだから、じゃあどういう存
在、餅でいいじゃねえかよ。
和菓子って言ってるから、多分今日もラジオボンバーの方でも桜餅好きって言ってる人いっぱいいると思う。
いやいや、
う
ん、あのそれとこれとは違う。
俺の言う桜餅が
その人たちは本当に好きで言ってる、
うん、それだって本当に好きで言ってる。
あんたはそのブランディングが透けるのよ。
なんやと思ってんのかな。なんかあなた豊岡で何を得てきたんかわからんけど、でも俺
どうどうどうどう、うん、これ以上言うと喧嘩になるから、
うん、いいかな。じゃあ逆に聞きますけど、うん、あなたの好きな和菓子は何なんですか。
いや、うん、それはだって話違うじゃない、うん、
ちょっとどういうこと。
別に、いや俺は
別にあの喧嘩挑んでるわけでも何でもないですけど、
ガチで言うけど、うん、俺は、うん、あのコンビニで売ってる、うん、あのみたらし団子が、
はいはい、いやみたらし団子やっぱ美味しいですね。あ、コンビニで売ってるってわざわざ限定するっていうことは、うん、あの、はい、そのコンビニの、うん、なんか、あの、みたらし団子
あるじゃん、100円とか。
お餅屋さんのみたいな。あ、だからそもそも俺はだから餅が好きだからさ。だから桜餅がいいのね。
俺は、その、例えば観光地とかで売ってる、うん、あの、ちょっと1本100円とかする、うんうん、あの餅を、うん、あんまり、俺は個人的には、ぐっとこないのよ。うんうん、なんか、うん、やっぱりなんていうか、うん、あの、100円の、うん、
親しみやすさ、
うん、あれを
下100円で
乱暴に食いたい、ワイルドに食いたいのよ。
食い方、食い方
あんじゃん、よく例えばそのドライブインのさ、うん、ラーメンをさ思いっきりさーってすすって食べたいみたいな、
すごいね、高級なやつよりもそういうとこの方がね、あの美味しいみたいな、
だから、
うん、ジャンクなやつが
ありますけど、コンビニのみたらし団子いっぱい買ってきて、うん、もう自分に叩きつけるように食いたいわけ俺は。それが好きなのよ。どの餅よりも俺は好き、
はい。ああ、はい、
例えば、うん、あの高級な、例えば役者やってるとさ、うん、あの差し入れでさ、うん、なんか1本、
はいはい、まあ、ね、高級なね、
1本7000円とかのなんか、うん、団子とかもらうじゃん、うん、7000円に突っ込めよ、う
ん、
お前
知らんけどやな。
もらってそれは美味しいけど、うん、またそれは、うん、俺みたいなやっぱ三文役者に合わないっていうか、うん、なんかなんて言うんだろうね、うん、豪快に食べた、
食べたい、食べ方みたいになってるけど、うん、まあでもその親しみやすいや、みたらし団子があ
るじゃない、うん、やっぱり焼肉も高級焼肉も美味しいけど、うん、やっぱりその、うん、3000円で食べ放題の薄い焼肉を8枚で重ねて食うみたいな時のうまさ、うん、あれがね、うん、やっぱ俺結局一番うまいのよ、う
ん、それはあの大体みんな大学生でやり終えるのよ。そのあなたが言ってるそのコンビニみたいな人とか、うん、その全部あの、うん、まさかの今の年になってね、それを言ってるとは思わなかったですけど、うん、
いやいや俺だから青春が続いてるの、はい、
知らん、
ずっと
知らん、そうですか、うん、はい、
だから俺は好きな和菓子って言われたらやっぱあえてあのコンビニで売ってるみたらし団子を、
うんうん
ええ、
なるほど、うん、あでもお互い餅系ではあるっていうからね、うん、まあでも僕もともと餅が好きってね言ってますけどね、やっぱりもう今だから今すぐねあの岩手県の一関市ね、これ前も言ってましたけど餅のね文化がねあるってね、年1年に60回ぐらい餅を食べる行事があるとでおなじみのね一関市なんですけど、そこ行っていろんな餅食べたいなっていうね、よく思ってますけどね。
あと唯一俺がそのコンビニの餅以外で美味しかったのは、山形県にお仕事で行った時に、山形ってずんだの文化、
ダダちゃん豆とかね、ありますよね、
ずんだの餅が、
ずんだ仙台とかね、宮城のイメージありますけど、ああ、そう、
ずんだの餅が本当に美味しくて、多分今まで食べた団子の中で一番やばかったのあの
それゆえや。
そうだね、
それゆえ。
そうだね、いやいや、あれは本当に山形にずんだ食べに行きたいね、
じゃあいろいろな各地のねお餅味わってほしいですよね。
名前がいいもんね、もううまそうだもんね、
ずんだ、
ずんだ、うん、
そうですか、はい、ということで、ああ、ちょっとね、時間も、あれですけど、うん、もうあの、先週ね、六本木アートナイトの方は、うん、終わりましたけど、うん、まだまだあの、六本木で青よシリーズね、うん、やってまして、うん、無形彫刻、はい、文吉というね、六本木の、本屋さんでやってるイマーシブシアター、うん、こちらの方も開幕、うん、昨日、
はい、2、3個、ちょっとよくわかんない単語が、うん、いっぱいあったんだけどね。うだね、
う
ん、
まあ、イマーシブシアターっていうのがちょっとね、どういうあれだみたいなね、わからないみたいなのがあるんですけど、うん、没入演劇とね、言われてる、うん、いわゆる
そのお客さん参加型、
ああそうですね、参加というかお客さん、まあよくあるのはお客さんがなんか同時多発にお芝居が始まってて、うん、 客席がないっていうのがね、あの舞台と客席の境目がないっていうのが、まあ、割と今しぶしあったっていうのが多くて、うん、まあ、今回で言うと僕は本屋でやってるその読書会の夜みたいなね、うん、あの行われてる役者が同時多発でいろんなとこでお芝居してるのを、うん、お客さんは基本的に見えない存在として、うん、あの好きなところに行って好きなあのお芝居見れると、うん、あのA という芝居を見てても途中で あっちのが気になるなと思ったら B のとこ行って、あやっぱり C がいいな、あやっぱり A に戻ろうとか言って好きなように見えるみたいながあるんですよ。
じゃあ森下君は、うん、もし森下君の前に、うん、例えば誰もいなかったら、
うん、まあね、
例えば森下のとこ行かれてたけど、う
ん
うんうん、なんか
あんまりだなみたいな
セリフ噛んでるなと思って違うとこ行かれちゃったら、うんうん、ゼロ人の中でもやるんですか、うん、
あもちろんゼロ人の前でもやりますよ、うん、ただゼロ人なんですけど僕の相手役というかね、うん、そのペアになる人とかが、うん、これもお客さんだったりするんですよ、
うん、
これがその今やってる僕が出てる無形彫刻の醍醐味で、うんうん、その普通 の、 あのいろんな好きなとこ見れるチケットと、うん、登場人物になれるチケットっていうのがありまして、これがすごくて、まあでもじゃあお客さんが役者と共演なんてなかなか大変じゃないかと思うんだけど、うんうん、そこは僕らがそれを想定したね稽古をたくさんやってるんですけど、うん、お客さんには、履歴書を渡してて、うんうん、あなたは森下さんの会社の後輩ですみたいなね、うん、とかあの渡されてて、
それ面白いね、
う
ん、
そうそう、であなたはこういう性格でこういうことを思っててみたいなね、うんうん、ちょっとその、 引っ込み思案でなかなか思ったことが言えませんみたいなね、うんうん、でももし勇気が出るなら今日これを、うん、渡してみましょうみたいなアイテムが持っててみたいなね、ちょっと RPG 感が、うん、あったりとかして、
でもし森下君とそのお客さんがお芝居やってる状態を誰も見てなかったら、
そっちばっかり言うけど、別にいいよ、
2人の思い出だね、
そうね、2人の思い出になっちゃうかもしれないけど、うん、そうね、うん、もう別に2人だけじゃないんだけど、その他にも絡む人はいるから、うん、そのペアとなりつつも、うん、他のお客さんとも絡んあのお芝居やったりとか、うん、してっていうのなんだけど、うん、まあそれをずっと想定して稽古、うん、まあ役者で変わる変わるね、お客さん役とか言ってね、うん、やってたんだけど、うん、実際僕も今回イマーシブシアターでね、うん、初めて出たわけなんですけど、うん、初めて出たら本当にこれまでたくさんのことを、あらゆることを想定してやっぱり稽古してたんだけど、本当に何を想定してたんだっていうぐらい、やっぱり初めてその履歴書を読んだお客さんが、そこで僕がね、こういう答えを引き出そうと思って話しかけても、全く思ってもなかった答えがね返ってくるわけよ。でもそれって芝居でさ、僕ら稽古してたら当たり前のことやん。そんなんさ、相手役から、別に相手役のことをコントロールなんてさできないわけでさ、その今出た瞬間でさ生み出される、あ久保勘、俺思ってもなかった答えが久保勘から返ってきたみたいなことはさ、まあエチュード即興とかでもよくあることでさ、その言葉が本当に全員が予想してなかったものが返ってきて、うん、でもその予想してなかった答えが返ってきたことにより、うん、俺の最後のセリフが変わったりしたのよ。それは決まったセリフとかじゃなくて、うん、芝居を行く中で何を話してもいいって俺のね、うん、最後のセリフがあるんだけど、うん、自分でもちょっとびっくりして、うん、あこんな風に思うなんて思いもしなかったみたいな言葉がそこで出てきて、
なんて言ったのよ、
なんてそれは言うのネタバレになるから言わないですけど、
はい、どん、
うん、だからネタバレなんだか言わないんですけど、うんうん、これから続くからね、うん、あれなんだけど、ただそれも自分も言いながら、あこれってさっきお客さんから言葉をもらえたから言えた言葉だったっていうので、もう結構だから長いこと芝居してるけど、うん、ちょっと驚きのその体験というかね、
そうだね、うん、俺はやっぱ意外とこう、うん、イマーシブじゃなくて一方通行のね、うん、こっちが提示したものをこう見せるっていう、う
ん、まあまあまあ舞台と客席でね、基本的には ね
そういうあれが多かったから、うん、そういうの最近増えてきて面白いですよね。
そうですね、
うんうん、もしたくなんか特に私生活でもね、うん、なんかこのサプライズすればね、うん、こういう風に喜ぶみたいなね、そういう
あなたそれよく言いますけど、
人にねなんかエンジョイをね、うん、押し付けてくるみたいなとかありますからね。
ああそうだね、それちょっと改めないとね、いけない ね、
まあ、やたらサプライズしてもね、うん、やっぱ響かない場合もありますから
そうそうそう、うん、俺がしたいサプライズみたいなね、
俺がしたい、うん、俺がこっちに持ってきたいっていうのと相手のまた幸せはね、はいはい、うん、違いからね、
まあそうですね、うん、まあだから今足をやることによって、さっきの久保館のさ野外をやることによって、
う
ん、劇場のお芝居をさらにね考えるみたいなのありますけど、うん、僕もその今足をすることによってまた普段の演劇のこともより深く考えれるなみたいな、
そういうことってありますよね、うん、今まで当たり前のものだったことを一個フォーマットをね崩すことによって、
久保館、はいはい、今ね、毎週僕らもお世話になってますこれ、うん、日高のり子さんによるカウントダウンのんこでございますけども、
う
ん、
そして、
はい、本日10月5日の今夜深夜から待望のランマ2分の1が始まるよ、みんなこれちょっととんと楽しみだね、
見ちゃうぞ、
久 ボカン人生初めてのランマが今夜
初めてのランマ今日から始まります。
羨ましい。ぜひ感想教えて。
ものすごい語ると思う、う
んうん、楽しみ。
お湯に入ると人格変わる
んだ。あ、じゃあお湯とやじゃない